はい、
長時間座っとかなあかんわ、
はい、
45分間授業それこそ5時間とかやらなあかんわ、
うん、
絶対疲労困憊しとるわって思って、
うんうんうん、
まあ、入れなかったんですよ、
うん、
で次男坊の時は、
うん、
あの療育は早めに始めてはいたんですけど、
はい、
彼の場合は意見が、まあ、例えば出ないっていう時に、
うん、
まあ、行動に出てしまう、噛んでしまうとか叩いてしまうとか、
うん、
そういう対人トラブル的なものが多かったので、
はい、
もう私これ以上学校以上に、
はい、
悩み事増やしたないわって思って、
はいはいはいはい、
であのそこも頭になかったんですよ、
うん、
だからあの発達障害児が、
うん、
例えばアフタースクールに行くとなれば、
うん、
まあ、それに代用するというかね、
うん、
それに代わるものとして、
うん、
放課後等デイサービスなどを利用するっていう、
うんうんうん、
そういった頭しかなかったんですね、
はいはいはい、
前置き長くなりましたけど、
いえいえいえ、
まあ、なのでね、うん、あのまあまあ一番末っ子が入りたいいう話をした時に、
うん、
なんか一番末っ子っておかしいね、末っ子が入りたい言うた時に、
うん、
ああそうかそうか言うて、まあ、書類書きよったんですけどね、
うん、
そこにね、
うん、
子供さんの特徴で、
うん、
発達障害とか、
うん、
何か特徴、
うん、
何か手をこうかけた方がいいであろう内容とかありますかみたいな、そういったものを聞いてくれる項目があって、
はいはい、
すごい驚いたんです。
うん、あ、アフタースクールにも、門戸が開かれてたんだという意味ですね。
めっちゃ開かれてましたね。
うんうんうん、
本当ね、あの行ったら難しいかなって私は本当に思い込んでた、
うんうんうん、
思ってたので、
うん、
いやもうそんな選択肢ないわって思ってたんですが、
うん、
いや意外と皆さん受け入れてくれる体制っていうのを思いました。
うん、
で実際ね、あのうちの末っ子は、
はい、
12月からアフタースクールさんお世話になって、
うん、
でまあまああの楽しく行かせていただいてるんですけど、
はい、
実際1年生の支援級のクラスの子どもさんも、
うん、
アフタースクールさんお邪魔してって、
うんうん、
一緒にあの過ごしてくれてるんですよ。でこの間とかね、あの、
うん、
一緒に、まあ、子供を早めに迎えに行った時一緒に遊んでる姿を見てると、
はい、
まあ、アフターの先生が例えば、はい、その一人の子と一緒に、
はい、
ドッジボールみんなでしてたんですけど、
はい、
一人の子と一緒に、まあ、ペアみたいな感じで動いて、
うん、
あのドッジボール楽しんでたりとかね、
うん、
いろいろする姿を見てなんかすごいほんわかしたの覚えております。
うーん、
なのでどうしても手が足りなかったりとかで、
はい、
お勉強という部分、
はい、
療育的な部分で言うとそこまで実際手がかけられるかって言ったらそうではないとは思うんです。
うん、
ただ相談をしてみてこの子はこういう状況なんですとか、
うん、
例えばこの時は一人にしてあげて、
うん、
あのおとなしく気持ちが落ち着くまであのちょっと毛布か何かをこうかけながら、
うん、
過ごさせるとすぐ落ち着きますとか、
うん、
そういった対処法なんかをねしっかりお伝えをしていれば、
うん、
あのアフタースクールさんもしっかり受け入れ体制整えてくれるんじゃないかなっていうのを、
うん、
その時ね思いながら拝見しまして、
うん、アフタースクールにお嬢ちゃんが入られてもうまあ2ヶ月ほどやいうことやね。
そうですね、
はいはい、そのアフタースクールは学校なんですか？
あ、うちはね学校の中にあります。
あー、
まあ
もうね、学校終わったらもうすぐ、まあ、そのアフタースクールの方に行けるって感じなんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、1年生とか2年生とか、まあ、全ての学年そうなんですけど、
うん、
あの下校時間になると昇降口までアフターの先生が迎えに来てくださって、
うん、ほうほう、
でそこで今日は誰々ちゃん来るねっていう出席簿みたいなものを先生ご覧になられながら、
はい、
あの出血を取りの、
はいはい、
みんなでじゃあ行こうかってザッザッザッとこう連れて行かれたりとか、
うん、
もうちょっと上級生になってくるとね、
うん、
そこの入り口のところっていうんですか、昇降口で、
はい、
あの出血確認だけしたら、
はい、
もう自分でアフタースクールの方に歩いて行ってたりとかね、
はいはいはいはい、校内にあったらね
してましたね、
うん、なるほどね。うん、
まあ、私はその、まあ、田舎の学校なので、
うん、
たまたまそれも秋もあったので、
うん、
まあ、すんなりそういう形では行けましましたけど、
うん、
ただ学校によっては本当アフタースクールもいっぱいだったりもして、
うん、
なかなかそう行かないっていうところもあったりするんですが、
うん、
まあ、どうしてもねなんか親の仕事っていうのはつきものなので、
うん、
何かしらこうせねばならないっていうのが出てきた場合は、
うん、
やっぱまずはね私が頭からいや無理やろって思ってたんじゃな、そういう感じで思うんじゃなくて、
うん、
まずは相談してみるってほんま大事やなっていうのを書類書きながら思いました。
うん、うん、確かにね。うん、
で家でねゆっくり過ごすのももちろんいいんですが、
うん、
家で過ごす時だけじゃなくて友達と過ごしてる時の刺激っていうのもありますしね、
はいはいはい、
まあ、ただ刺激入れすぎてもねっていうものもあるので、
はい、
私はお兄ちゃんたちのことに関してはもう後悔も何もないんですけど、
はいはいはいはい、まあ、でもまあでもこれからね、うん、そのアフタースクールをお考えになられてる方もおられるもんね。
そうなんですよね、うんうんうん、まあ、ちなみにもう来年度のね、あの、うん、申し込みっていうのが10月で一旦申し込みは終わってるんですけれど、
終わってるん
で
ね、うん、
ただあのその都度その都度で仕事が決まったとか、うん、
はいはい、
そういった申し込みも必ずありますんで、
はい、
その場合はまず学校教育課の方に申請とか問い合わせとかしていただいて、利用するにはどうしたらいいのか、
うん、
でもし自分ところの学校のアフタースクール入れないとかなったら、
はい、
なんか別の学校のっていうのもあるみたいなんです。
なるほど。
ただ私そこまでちょっと詳しくないので、
うん、
なんかあの三重が入られへんかったから平田のなみたいな、そんな話は聞いたことがあって、
うん、
まあ、そのあたりね、それも相談なんだろうなって思いました。
はいはいはいはい。
でやっぱりそのアフタースクールという形ではなくて、
はい、
放課後等デイサービスさん利用されたいなというふうに思われる方の場合は、うんうん、やっぱあの早め早めに放課後等デイサービスさん申し込みをする必要っていうのはまたあって、
はい、
これももう皆さん早めにね動いてらっしゃることとは思うんですけれども、
はい、
三木市にですね、
うん、
放課後等デイサービス児童発達支援ガイドマップというものが発行されておりますのが、
はい、
冊子がありましてですね、
はいはいはい、
開くと A3 サイズのものに、うん、まあ、地図がドーンって載ってて、
はい、
そこに三木市内にあるさまざまな事業所さんがどのあたりにあってどういう名前でっていう、
うん、
そういったね、あの一覧になってる表がございますんでね、
はい、
それを見ていただくと非常に分かりやすいんじゃないかと思います。
本当ですね、分かりやすいです ね、
ね、うん、それちょうどね発行された時にも一度ご紹介させていただいたことがあるんですけれどもね、三木の子ども発達支援センター虹色さんをはじめ、
うん、
ルートさん、ゆらんこさん、
はい、
子どもプラスミキーさん、コレクトミキーさん、オージアンさん、ウィズユーさんなどなどね、
うん、
ずっと一覧になって出ておりまして、
はい、
あと今ご紹介したのが放課後等デイサービスと児童発達支援なんですけれども、うんうん、それ以外に重度心身障害児対応のキッズチャレンジミキさんとかね、
はいはいは
い、なんかいろいろ入ってますね。
うん、うん、
これね、
うん、
裏を見ましたら、
はい、
各年発行って書いてあったので、
うん、はい、
この当時の発行が令和3年の4月、
うん、
だったので、
はい、
令和5年の次4月に、
うん、今年やな
発行ね、
今年の4月やね。
そう、私ボケててね、
うん、
4年ちょかったっけ今だ
早いで、もう令和5年ですよ
ねえ、そこから考えたらもうこれ発行された時にわあ画期的って思ったんですけど、
うんうんうんうん、
発行されてからもうすぐ2年経つんですね。
そうやね、そうやね、
ねえ、なんか事業所さんで言うと、
うん、
これを発行された時からで言うと大きく増えたりはしてないかな、
か
私が知ってる限りでいくと、
はいはいはい、
まあ、ただルートさんの住所が変わったとか、
うん、
もうそのあたりがあるかな。
あ、
オージアンさん放課後等デイサービスさん児童派、うん、そうですね。
うん、
なのでやっぱりね情報それぞれ新しいのを仕入れていただくのが一番だと思うので、
はい、
例えば自分の子どもの学校の区域で、
うん、
送迎ありなのかなしなのか、
はい、
まあ、送迎ありでないと、
うん、
なかなか放課後から子どもさんそこまで連れていくっていうね、ひと手間がかかってしまったりするので、
うん、
ちょっと私のライフスタイルでは難しいわとか、
うんうんうん、
そんな選択範囲いろいろあるかと思うので、
うん、
まあ、自分がいたこの中でやったらどういったところに連れていきたいかなとか、
はい、
そんなあたりを考えながら選んでいただくのもいいかと思います、
は
い、まあ、ただね選ぶといってもこれまた定員が結構いっぱいだったりするところも多いんですよね、
うん、
何人待ちとか出てきたりもしますし ね、
あ、 ね、はいはいはい、あんまりなあせん大きできひんもんな、
うん、ね、うん、そう、事業所自体もねやっぱりその、うん、当日迎える人数、
うん、
マックス人数これだけよっていうのがあって、
うんうん、
ただ受け入れはしているけれども例えば中学校になって、
うん、
まあ、ちょっとなかなか部活動で行けないわとか、
はいはい、
まあ、うちの長男坊なんて今そういう状況なんですけど、
うん、
なんかウィークデーの月曜日から金曜日までの間で、
うん、
もう部活動入ってしまったから、
はい、
行けなくなっちゃって、
うん、
で人数がやっぱりその分減ってしまうから、
うん、
そこに入れますよとか、
うん、
そうい った動きも出てきますんでね、うん、まずはやっぱ問い合わせしてもらうのが一番かなと思います。
そうですね、はい。
まあ、もちろん高校3年生になったら卒業という形にもなりますしね、
うん、
その辺の人数の、ね、増減っていうのは必ず出てくるかと思います、
はい。
うん、
今お話になった三木市放課後等デイサービス児童発達支援ガイドマップっていうのはどこに行ったら手に入れることができますか？
これはですね、はい、あの三木の障害福祉課の方に行っていただいたら、あの受け取っていただくことができるんですけど。
市役所やな。
そうですね、
はいはい、
私これ確かね、うん、ゆらんこさんやったかな、子供迎えに行った時に置いてあって、
うん、
あらこんなものがうふふって思ってもらって帰ってきたんですけど
なるほどなるほど。
多分それぞれの発行されたらそれぞれの事業所さんにも置いてあるでしょうし、
うん、
結構公民館とかでもね置いてあったりするんちゃうかなと思います、うん、なんか見た記憶があります、
はい。
まあ、ただ、配られてても、
うん、
なくなっちゃってるかもしれない
うん確かにね
のでね、
うん、
一番確実なのは、うん、障害福祉課の方の窓口までお越しいただくのが確実かなと思います。
はい。
さあということでね、
はい、
いや本当アフタースクール私画期的でした。え、そうなんって思いながらね、なんかあの目から鱗状態やったんですけど、
はいはい、
なんか本当ね、あの思い込みで私連れていけないわって思ってらっしゃる方、
うん、
もし私と同じようにいらっしゃったらまずは問い合わせしてみるかと、うん、おすすめいたします。
その子供の中でお誘い合わせの上っていうのはいいね
な、
ね、
ね、うん、楽しそうでございます。
いいじゃない。そうだね、はい、
何よりでございます。
はい。
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。